ご苦労様です、ご紹介いただきました岡山県労働者学習協会というところで、先住で事務局長をしております長橋田といいます、ほとんどの方が初めてだと思いますので、ちょっと若干自己紹介から始めたいと思います。私は見えないかもしれませんが1974年生まれで今年で35歳9月で35歳になります。で先ほどの蔦川先生とかね、明日の佐藤さんのまだ半分も生きてないぐらい、大体半分ぐらいしか生きてない、人間であります。で学習運動との出会いとか、なんで、学習教で専従するようになったのかっていうのはちょっと若干後で触れていきたいと思うんですけど、で、そうですね、自己紹介で言うと、その私と、今はですね、岡山県の林間町っていうところで、住んでいまして、岡山市と倉敷市のちょうどこう真ん中ぐらいですね、間に挟まれた人口1万2000人ぐらいの小さい町で、合併せずに頑張っているところなんですけど、そこで、相方と2人で住んでいるということです。で、趣味はですね、仕事から本はよく読むのです。一応本と読書と、映画は好きでして、映画が好きといっても年20本ぐらいの平均ですけど、去年は23本ぐらい見ましたけど、映画が好きなのと、あとは旅行が好きでですね、好きなんですよ、旅行が。で、実は佐賀も2回目なんですけど、去年実は学習運動の全国集会っていうのが岡山で秋に予定をされていたんですけど、でちょっと総選挙が秋にあるんじゃないかということで、残念ながら中止になったんですけど、その全国集会の要請ということで、九州をですねいろいろ回らせていただいて、佐賀にも7月ですとかね、来たと思います。で佐賀市内と、あと唐津に自治労連さんですかね、あるので、自治労連さん唐津の方に行きまして、行ったんですね。で、佐賀がそれが初めてだったんですけど、ついでに佐賀に来たので、吉野ヶ里遺跡とかですね、行って、おーっと、めちゃめちゃ感動したんですけど、で、唐津にも、行って、ほとんど滞在時間、1時間ちょっとくらいだったので、ぜひ唐津にもう一度来たいなと思って、で、非常にラッキーなことに、私がこの会に呼ばれまして、佐賀もう一度来させていただいたので、せっかくなのでということで、明日ちょっとまた、今日泊まって、明日唐津の方でちょっとビジネスホテルを取ってまして、唐津をちょっとプチ旅行しようかなと思ってますので、唐津こういうとこ行ったらいいよと教えていただきたいなと思います。あとの交流会も、あと私泊まりますので、ぜひ唐津のいいところをですね、教えていただきたいなと思います。で、旅行は全般的に年何回か行くんですけど、大体南の方が多いんですけど、沖縄が大好きで、新婚旅行で沖縄に2003年ですかね、行ったんですけど、それ以来もうハマってしまいまして、大体年に1回か2回は行くようになって、多分10回ぐらい行ってると思うんですけど、今年も、9月に行く予定にしております。で、本当は8月もですね、一人旅で鹿児島の方に行こうかなと思ったんですけど、総選挙がなってしまったので、あえなく断念しました。私一人旅も好きなんですね。で、島が好きなので、鹿児島にですね、鹿児島からちょっとまた船で南の方に、竹島と黒島と硫黄島っていうところがあって、三島って言われてるらしいんですけど、そこに行きたいなと思って、もう着々と準備をしてたんですけど、総選挙のためにあえなく撃沈をされまして、一人旅今年はなしとい ということで、非常にまあ残念な思いをしているんですけど、まあ、旅が好きです。はい。で、まあ、そういうちょっと自己紹介をしつつ、で、今日の私のテーマなんですけど、これ私が考えたわけじゃなくて、主催者の方がですね、まあ、つけていただいた題ということで、私の生き方、私の生きがいと、人間の人生のという副題もついてまして、さっき言ったように私まだ35年しか生きてませんので、こういうテーマで何を喋ろうかなという、まあ、おこがましいなという感じなんですよね。本当にまあ生き方とか生き甲斐っていうのは、まあ、私もいろんな先輩とかに姿を見て教えられるところもあったし、いろんな本から学ぶこともあったし、そういう中でまあ人間論とか人生論とか、多少なりがね、自分のその、ものの見方っていうのは、まあ、できているわけですけど、まあ、まだまだ皆さんの前でそのお話しできるようなものじゃないなと思いますし、まあ、それぞれの生き方生き甲斐っていうのは、まあ、自分自身でやっぱり作り出していくというものでもありますので、まあ、そういうこれが生き方だと、これが生きがいなんだという、まあ決まりきったものっていうのはね、やっぱり一定のその方向性っていうのはもちろんあると思うんですけど、それぞれの個性が付け加わって、まあ、いろんな人の人生が紡いでいくということですので、まあこういうテーマはいただいたんですけど、若干テーマとは中身が違うかなと思うんですけど、前半はまあ、そういうテーマをいただいたので、私がですね、こういう学習教育運動と出会って、どうだったのかと、なんで専従するようになったのかということとか、まあ、大事に思っていることなんかをですね、前半部分ちょっとお話をして、後半は先ほどちょっとご紹介のところであったように、今日もちょっと資料で付けさせていただいたんですけど、物の見方と日常活動っていう学習の友という雑誌がありまして、まあ、月刊誌なんですけど、これ労働者教育協会っていうところが編集発行しておりまして、だいたい今1万、8千部はもう切ってるんですけど、全国で、でもまあよく出ている雑誌の方だと思いますけど、こういう月刊誌があるんですけど、これにですね、今年の3月号から3、4、5、6月号まで、ちょっとまあ書かせていただいた中身が、まあ、物の見方の話なんですよね。まあ、物の見方と私たちがいろんな、まあ、活動を皆様されていると思うんですけど、そういう中でそういう、まあ、まあ、いわゆる哲学的なものをどう生かしていくかというヒントになるような内容のものを書かせて、もらったということなんで、若干そういう話を後半したいなというふうに思っております。で、私も九州でこうやって講師をさせていただくのは初めてですし、まあ、皆さんのこともよく分からないので、とりあえず私と同年齢かは、それ若いぐらいの方、どんな方来てるのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけど、まず一番前の兄さん。佐賀の方ですか？
いや、熊本
です。あ、熊本ですか？熊本からわざわざ。熊本のどこの職場とか、職場。何をしてますか？じゃあ。
機械関係の。
機械関係。
はい。
そうです。今日は先輩にちょっと誘われてきた。
はい。
横の先輩。
あ、そうですか。
機械関係で、労働組合で言ったら GM はいい会議ですか？あ、健康論。先輩にこんなのがあるから一緒に行こうと言われて断れて来てるというわけじゃなくて、はい、わかりました。行きたいです。という感じで来たんですよね。自主的に来た。素晴らしいです。こういう学習会は、時々参加されているんです
か？いや、初めて。
初めて、はい、そうですね。ほやほやですね。わかりました、少し。
はい。
じゃあ、ちょっと後ろの女性に。じゃあ、どうしま
業してるのかな、こんなとこにいよそうですか、詳しく何か団体とかそういうのには、
まあ、全く所属
所属全くなしで
所属
なんとなく来たと誘われて、はい、どういうところか分かりましたか初めてよく来ましたねそうですじゃあ初めて聞くことだと思う、多いでしょう、
学生時代に戻ったよ学生時代に戻ったわけ、
あ、戻ったよ
できるだけ、そういう方々に合わせられるようなお話をしていきたいなと思っておりますが、あ、青年来ました、もう一人ちょっと聞いてみましょうかね。すみません、今帰られてきた方、佐賀の方ですか。
佐賀の方、何をされてる。え？今日やった？
全道連会。
え？
全道連会。
全道連会。
はい。
ただの。
これ何？5月。
あ、5月。ああ、全国のなんか会総会です。
はい。
に来られてた。
はい。すみません、ごめ
んなさい。そうです。全道連会、東京のね。
はい。
で、何をしてるんですか。
あ、佐賀県学習協会事務局。
え、佐賀の学習協会事務局にいます。
はい。
仕事はとはできる。仕事、それは仕事です。
仕事は、
あとは、
無職。
あ、無職。
そうです。
で、事務局にいます。はい、松永さんです。
今日は奈良さんの
元で、
実質何もしない
。実質何もしない。
そうです。
学習協会、事務局になってると思う。長いですね。
10年以上ですね。
あ、そうです。
90年代半ばぐらいからです。
じゃあもうベテランですね。
経験だけわかりました。はい、じゃあ1から入っていきたいと思いますけど、で私の出身と学習運動ということなんですけど、まあ、学習運動っていうのは簡単に、いうことでなかなか難しいんですけど、基本的にはですね、あの明日佐藤さんが科学的社会主義というもののお話をされると思うんですけど、その科学的社会主義の、理論とか、あの科学的な情勢論をその大衆的に、広げていこうという、まあ、あの運動なんですよね。学習を運動として広げていこうという、運動です。だから、まあ、学習の、まあ、専門店みたいなものですねが学習協、学習協会なんですよね。で、まあ、佐賀にも佐賀県学習協っていうのがあると思うんですけど、まあ、元はといえば、労働運動とか、まあ、いろんなそういう運動が発展していく中で、50年代とか60年代に、1950年代、60年代に、全国で作られてきた組織で、まあ、一応各都道府県には、こういう学習組織っていうのが、あって、まあ、その学習組織で私は岡山で専従をしているということです。で、まず学習運動との出会いということなんですけど、1994年の5月に、私はですね、岡山で生まれたんですけど、3歳ぐらいで東京に親の転勤で行きまして、で、高校まで東京で、まあ、育って、たわけですけど、で岡山で就職をしたんですよね。で、就職して1年ぐらい経った時ですね、1994年の5月というのは。で、普通のまあ民間の会社で働いていたんですけど、で、まあ、先ほど言われた民主青年同盟っていうのも、18歳の時に入りまして、まあ、親が割とバリバリの活動家でしたので、そういういろんな紹介を受けて、まあ、民主青年同盟、民政には入っていたんですけど、まあ、あまり勉強はしてなかったんですよね。で、その94年の5月に、第48期岡山労働学校入門教師のチラシが目に留まると書いていますが、学習運動で、まあ、今なかなかね、やってるところが少なくなってきてるんですけど、その、労働学校っていうのを地域で開いていたんですよね。で、まあ、2ヶ月とか3ヶ月毎週ですね、平日の夜とかに、学習会をまあ、系統的に開いていく学校なんですね。で、さっき言った科学的社会主義の理論とか、そういう科学的なものの見方をまあ、勉強する学校なんですけど、で、そこに、そこの第48期の労働学校に私が、まあ、初めて参加するようになったと。で、その頃自分自身や社会の見方はどうだったかというふうに書いてるんですけど、一言で言うと、暗かったんですよね、私。暗かったんですよ。で、非常に自分自身が好きになれなくって、自己肯定感って今言われると思うんですけど、自己肯定感も非常に低く、まあ会社と家の往復、まあ、若干いろんなバドミントンとかね、スポーツサークルとかしてたんですけど、まああんまり自分自身のことは好きでなかったですよね、その19歳の時っていうのは。で、社会への見方っていうのも、まあ、今の社会がいい社会だとは、まあ、思ってなかったんですね。感覚的にそういう感覚を持っていたんですけど、じゃあなんとかこの社会を良い社会に変えていくためにどうしたらいいのかというところへのものの見方っていうのは、非常に、まあ、幼いというか妄想というかね、私宮崎駿さんのアニメ映画っていうのは好きなんですけど、 で初期の頃に風の谷のナウシカって、まあ、有名ですけどそういう映画があってあのナウシカのまあことは、まあ、よく見てたんですよね。で、あの映画っていうのは、まあ、今から見ればいろんな評価できると思うんですけど、まあ、ナウシカがヒーローなんですよね、簡単に言うと。で救世主のような存在なんですよね。で私はそういうものの見方に非常に、まあ共感というかですね、そういう見方をしていて、今の社会も、まあ、本当にね、その政治も社会も問題点だらけなんだけれども、これを変えてくれるその救世主のような人が現れてくれないかなというものの見方だったんですよね。だからそこに自分が参加するとか、その自分自身が少しでも行動して、変えていこうかとかいう考え方じゃなくて、誰かすごいスターというか英雄が現れてこの社会を変えてくれないかなっていう、まあ、ものの見方だったんですよね、当時は。で、労働学校に行き始めまして、まあ、このきっかけも結局自分自身を変えたいっていうところが一番大きな思いだったんですよね。で、労働学校に足を踏み入れて、行ったんですけど、まあ、一番最初に感じたのはですね、まあ、さっきその学生時代戻ったようだと言われましたけども、本当にね、面白かったんですよね。まあ、勉強するっていうのは、社会人になって、学生から離れると、改めて新鮮な感覚を持ってですね、勉強することって楽しいなっていうふうに、まあ、思えるんですよね。学生時代とはやっぱちょっと違った感覚でその学びっていうものを捉えると思うんですけど、で労働学校っていうのはもちろんテストもありませんし評価もありませんし非常に居心地が良かったんですよね。で学ぶ内容というのも今まで知らないことがたくさんあったり、まさに目から鱗の連続だったんですよね。でもう一つはやっぱ労働学校っていろんな人が来るので、いろんなそれまで私が知らなかった職業の人の話が聞いたり、いろんな趣味を持っている人の話が聞けたり、自分の世界がすごいわーっと開いていくような感覚を持ちました。で、これは面白いということで、まあ、次の49期ももちろん参加をしまして、でこの時に初めて私は科学的社会主義の理論に本格的に出会うことになります。でこの49期というのは、全部で9回講義があって、3回哲学、3回経済学、で3回は階級闘争論という、まあ、ちょっと難しい言葉ですけど、戦いの理論ですよね、を全9回で勉強する中身だったんですけど、で、これも本当にびっくりすることばっかりというか、だったんですけど、特にやっぱり、驚いたのが、まあ、さっき蔦川先生も言われてましたけど、搾取っていうことで、その、まあ、この当時で労働学校で教えてたのは、自分が生み出した、その、まあ、価値、まあ、経済学で価値っていうんですけど、自分が生み出した価値が例えば1日8万円だとすると、そのうち2万円を自分の賃金として資本家は私にくれると。でこれは1日8時間だとすると2時間でたった2時間で自分自身の、まあ、労働力の価値っていうんですけど生み出すと。で残りの6時間は資本家の剰余価値利潤を生み出す、丸々その搾取される時間なんだというふうな説明があって、まあ、びっくりしたんですよね。でたった2時間で自分自身が、まあ、生活できる分の価値っていうのを生み出してしまうのかという、であとの6時間全部搾取されるなというふうに、まあ、思って、まあ、これの話はまずびっくりをしました。数字はかなり単純化して言ってますけど、自分が生み出した価値の一定部分というか大部分を、まあ、取られてしまうっていうのが搾取なんですけど、この話は本当に目から鱗でした。で、 そういう面白い話がたくさん学べるので、あの95年その次の年に勤労者通信大学というですね、これも労働者協会が行っている事業なんですけど、通信制のですね大学がありまして、基礎コースという、これもまあ科学的社会主義の理論というのをあの勉強する、びっちり勉強するコースなんですけど、これを受けまして、あのこれも非常にまあ、あの自分のものの見方をこう変えてくれるというかね、自分の生き方の基礎になるような勉強になりました。で、あのその頃の自分の変化を表現するぴったりの文章と書いているのは、そこに高田元さんというですね、この方はあの東京で学習運動に関わってきた哲学者の方で、まあ私が非常に好きな方なんですけど、まだご存命ですけど、まあ大先輩ですけどね、学習運動の、人間の未来の哲学っていう著書で、こういうことを書いてるんですよね。世界をあるがままの豊かさで捉えうるような、そんな目を私たちは持ちたい。歪んだ眼鏡は世界を歪んで見せる。私たちはちゃんとした眼鏡が欲しい。哲学への要求がそこから始まる。ちゃんとした眼鏡をかけたことのある人は知っていよう。初めてそれをかけた時のことを。それまで木の葉はぼーっと霞んで見えていた。人はそんなものだと思っていた。が、眼鏡をかけた途端に木の葉の一枚一枚が滴る緑と鮮やかな輪郭を持って目に飛び込んできた。世界がその、ま、あるがままの新鮮さで私たちに迫ってくる、そんなメガネを求めて私たちは哲学に向かうのであるという、まあ、文章で、まあ、これはその当時の私の、気持ちとかにぴったりくる文章なんですよね。自分自身や他人の人間とかね、社会とかいうものに対するものの見方が、そのまあはっきりぼやっとしてたわけですけど、その科学的社会主義の理論を学ぶことによって、その人間とか社会とか、あるいは自分自身に対してのものの見方っていうのが非常にまあガラガラと変わっていったんですよね。でまさにそういう世界観を、まあ、勉強したっていうのが非常に自分自身の生き方の、まあ、転機になって、まあ、経済で言うと、やっぱり経済学を学ぶことで、今の社会の動きとか、自分たちっていうのはどういう存在なのかっていうことが、まさに、鮮やかな輪郭を持って、掴むことができるっていうものが経済学なんですけど、まあ、本当にそういう学習をさせてもらったなというふうに思っています。で、そういうことで、まあ、労働学校の面白さにですね、深みにはまってしまいまして、第50期の岡山労働学校から、今度は主体的に労働学校を成功させようというですね、側に立つんですね、運営員ということで、労働学校っていうのは、まあ、各県によっていろいろ形態は違うんですけど、まあ、岡山の場合は運営委員会というのを作って、若い青年たちが何人かで、労働学校の内容をどうしていこうかとか、まあ、開校してからのいろんな運営ですよね、働きかけとかニュース作りとか、いろんな運営を、まあ、していく、まあ、若い人が主体となって労働学校を成功させるために作られているのが運営委員会だったんですけど、で、まあ、誘いを受けましてやってみないかということで運営になったということです。で、この頃になってね、だいぶまあ、私も周囲からですね、長久君は変わったねと言われるようになりまして、で本当に変わったんです。で、だいたい人前で喋れなかったですからね、こんなように。で、私が笑うと、長久君が笑ったとかですね、本気で言われたような人だったんですけど、で、真面目に労働学校に通って、面白いなと思って通って、まあ、運営にも入ってということで、もうすぐですね、95年の夏に、前の事務局長の専従の方がいたんですけど、専従習ってみないかということでね、お誘いを受けるということなんですよね。今でも覚えてますけどね、その時の情景っていうのは。で、私はまあ、民間の会社に勤めてて、勤めてたんですけど、まあ、特にこだわりのある仕事全然なかったんですよね。自分のやりたいことを見つけるために、まあ、とりあえず ここにいて、まあ、生活賃金をもらって生活しようというところで、まあ、足掛け的な職場という感覚で勤めていたところなので、確かに給料は下がりました。3分の2ぐらいだったと思うんですけど、下がったんですけど、こっちは絶対おもろいと思って、非常にまあやろうかなという思いをね持ったんですよね。でその話し合いの時に、先住ならないかって話し合いの時に、僕は一つだけ引っかかることがあって、その絶対に人前で講師はできないです。僕はそういう暗くて喋れなかったんで、絶対講師はできないですよと、それでいいならやりますというふうに言ったんですけど、でその時誘ってくれた事務局長というのは、いやそれは慣れたらできるからということを言われて、まあ、そういうもんかなと思って、まあ、まあまあ納得はしなかったんですけど、まあそこは折れて、じゃあ先住やりますということで、一応3年間期間を置いて、3年後に先住体制を作るためにいろいろ運動を作っていこうということで、1998年に先住になったんですけど、という、まあ、流れだったんですよね。だから本当にね、私はこうやって今はもう人前で喋ってますけど、もう自分自身の経験を持って言いますけど、絶対に人間ってね変われるんですよね。本当に無限の可能性を一人一人の人間っていうのを持ってて、その自分自身を枠にはめたり、自分ってこんなものだっていうふうに枠をはめなければ、必ずね、無限に発展できる存在だし、こうやって私が人前で話をできるっていうのも本当にね、びっくりな話なんですけど、人間ってね、本当成長できるんですよね。それは本当に自分自身の実感を持って、私はね、いろんな人に語りたいなというふうに思ってるんですけど、で1998年4月から専従者として活動を始めまして、2003年に事務局長にまあなって、今年の4月で専従が11年ということです。23の時から専従をし始めて、もう10年以上経って、しまいました。まあなんとか今でもやっているということです。で、2ページ目に入っていきたいと思います。で、私を成長させてくれたものということで、ちょっとまあ学習運動の経験からお話をしたいんですけど、やっぱりですね、もちろんそういう学習、絶対科学的な学習っていうのは必要な要素だったわけですけど、他にもやっぱりその、こういうところがあるんじゃないかっていうことを、まあ、自分自身考えてみたんですけど、やっぱりあんな風になりたいと思える人がたくさんいたってことなんですよね。で今ではロールモデルっていう言い方をよくしますけど、ロールっていうのは何ですか、役割ということで、モデルっていうのはモデルですよね。つまりモデルとなる役割の持つ人、つまりああいう人になりたいなっていう憧れの気持ちを持つような人とやっぱたくさん出会ってきたということです。で私はそういう学習運動の中で、いろんなもちろん若い時に参加したので、ほとんど先輩なわけですよ。で、やっぱ素敵な活動とか素敵な生き方とかをされている人がたくさんいたんですよね。でもちろん身近には前の事務局長という方は、まあ、本当にすごい方だったので、ああいう人に一歩でも近づきたいなと思って専従もしてきたわけですけど、そういうやっぱりね、自分の憧れる存在がいるかどうかっていうのはやっぱ決定的に重要かなと私は思うんですよね。でそういう人たちの存在っていうのはやっぱりああいう人に なりたいなとか、ああいう仕事ができる人になりたいなとか、ああいう感性を持ったね人になりたいなっていう、その憧れの気持ちっていうのはそこに行こうとする自分の背伸びっていうのをやっぱり促すんですよね。でああいう人になりたいから自分はこういう努力をしないといけないんじゃないかということを、そして実際努力を促す、そういう効果があると思うんですよね。で、 そこにちょっと四角で囲んでいますけど、背中がピカピカ光る魅力的な人間集団にと書いてますけど、これはですね、学習する組織っていうの、サブタイトルが現場に変化の種をまくという公文写真書で高間さんという方が書かれている新書があるんですけど、中身自体は全体的にはあんまり良くない本なんですけど、ここの部分は非常にそうだなと思ったので、ちょっと、あえて読む本じゃないんですけど、ちょっと引用しております。で、著者の高間さんがですね、NTT 東日本の法人営業本部の役員にインタビューした時のことが載っていて、戦略は何ですかと聞いたら、学習機会を作るというのが答えの一つとして返ってきたと。で、学習機会とは何ですかと再び聞いたところ、その役員は、それはピカピカ光る背中を持つ人間の周りをうろうろできることですよと。しかし問題はピカピカ光る背中を持つ人間が法人営業に20人しかいないことかなと言ったそうですと。で、著者の高間さんは、その答えに今びっくりして、あるいは納得して、こう書いているんですけど、人は自分の接する社会、つまり周囲の人や本、インターネット、様々な経験などから主体的に学習する。その中でも他者との相互作用から一番多くを学ぶと私は思うと。今の若い人たちは、子供の自分から学校を出るまでの成長過程で接する人物の数が昔よりも少ない傾向にあると。その結果、客観主義による勉強はしてきたが、人々との相互作用で行われる社会構成的な学習機会が少ないので、社会性が低くなる傾向があるのではないだろうかというふうに、高間さんは書いているんですよね。で、問題は、そのピカピカ光る背中を持つ人間に運が良くないと巡り合えないことであるというふうに書いてるんですよね。で、さっきも言ったように、そのあんなふうになりたいなという人が、ピカピカ光る背中を持つ人だと思うんですけど、目標は目当てになる存在であったり、あの人がいると本当に場が明るくなるような人であったり、何でも話を聞いてくれる人や適切なアドバイスをしてくれる人であったりということで、やっぱりね、私たちの運動の中に、組織の中に、どれだけこういう人がね、いるかっていうのも非常に大事なことなんですよ。その組織ってね、やっぱり人が作っているものじゃないですか。運動も人が作るものです。で、そういう組織や運動の中に、どれだけそういう、ああいう人になりたいな、というような魅力的で、その憧れるような人がいるかっていうのは、やっぱり大きなポイントで、私が参加した岡山の学習運動にはそういう人がたくさんいたし、全国のそういう学習運動をされている先住者の方とかね、もう本当にそういう人が多くって、非常に私はね、環境としては本当に恵まれているなというふうに思うんですけど、で、やっぱりそういう、ピカピカ光る背中を持つ人を、やっぱり組織の中でたくさん、やっぱり、生み出していくっていうのが、やっぱり大事かなというふうには思います。で、次に場と時間というふうに書いてますけど、そういう、憧れの先輩とかね、ああいうふうになりたいという人と出会う、やっぱ場所と時間っていうのが、客観的には必要なわけですよ。で、私がそうやって学習運動と出会って、これまでやってこれたっていうのも、そういう労働学校っていうですね、その青年が主に学んで成長できる場っていうのを、先輩たちが作ってきてくれたからなんですよね。で、もしそういう、その場っていうのがなかったら、僕は、今の僕っていうのは間違いなく、今の僕ではなかったと思うんですよね。だからそういう場っていうのをどれだけね、やっぱ作れるかっていうのが非常に大事だと思うんですよね。学ぶことの面白さとか、共に学習し活動する仲間の存在とかいうのを本当実感できる、場所であるとか、個性は集団の中でこそ輝くと書いてますけど、やっぱり人間ってね、一人じゃ輝けないんですよね。やっぱ集団の中でこそその人らしさっていうのが発揮できると思うんですよね。やっぱだからそういう場っていうのをたくさん作っていく必要があると思うんですよね。 で、よく先輩とかね、大先輩の人は、その今の若者の、若者を見てですね、最近の若者は勉強しないと、今の若い人はな、というふうに言う人も中にはいるわけですけど、やっぱ場がないとね、やっぱ若い人って成長できないんですよ。で、そういう場、本当に若者がダイナミックに成長できる場を、どれだけ私たちがこの地域や職場の中で作れるかということだと思うんですよね。で、ちょっと経験をご紹介したいんですけど、今48期のロードワークに私行ったと言いましたけど、つい先日までですね、77期の岡山ロードワークを、7月に終わったんですけど、5月からやってて、で経済学を勉強したんですよね。で、教室名はですね、今こそ経済学、今こそ。昨年末からの本当に須田川さんも言われたような本当大恐慌というか、世界的な不況が荒れ狂って、非正規切りとか本当に雇用悪化、労働者の状態悪化ですね、貧困の広がりっていうことがあって、本当にそういう昨年ぐらいから、まあ、蟹工船のブームになりましたし、今年はマルクスですよね、マルクスとか資本論が非常に大きい注目を浴びてきつつあるということで、開講したのが今こそ経済学教室、5月から7月までやったんですけど、で運営員含めて26人受講したんですけど、26人参加して、まあ大体7、8割青年だったんですけど、まあ本当にね、本当に感動的に変わりますよ、人って。ロードワークを見てるとよくわかるんですけど、でもう今こういう情勢ですから、僕マルクスとか資本論とかポンポン出してね、講義とかしていたんですけど、そういう中で本当に、そういうお金っていうものをね、今までそんな突き詰めて考えたことがなかったとか、労働組合の役割っていうのを、ね、本当に、学ぶことができたとか、その資本主義の経済の仕組みっていうのを学ぶことができた。本当にね、こういうマルクスはすごいと、この150年前にね、マルクスっていうのはマルクス、明日佐藤さんが多分詳しくカールマルクスお話されるんじゃないかと思うんですけど、1818年に生まれて1883年まで生きた方なんですけど、ドイツ人です。ドイツの人です。で、この人はこれまた明日多分カウンク説明されてるんですけど、1867年に資本論という本を書いたんです。第一部なんですけどね、資本論という本を世に出版したわけですよ。カール・マルクス第一部で、そのマルクスは資本論で何を書いたのかっていうと、まさにその資本主義ってどういう社会なのかっていうことを、もう非常に厳密に緻密にその仕組みと運動法則を明らかにしたんですよね。で、当時マルクスがドイツ人だったんですけど、いろんなところ、まあ、亡命とか転々をしまして、ほぼ人生の後半はイギリスにいたんですよ。さっきの須田川さんも言われてました、イギリスっていうのは産業革命で世界の中で資本主義が一番最初に発展してきた国なんですよね。で、労働組合の戦いも非常に強くなってきた時期なんですけど、でそのイギリスで、マルクスは生活をしていて、大英博物館っていう ところの付属の図書館でですね、もう猛勉強しまして、それまでのイギリスので発展してきた経済学とかを中心に、それまで人類が獲得してきた人類的なその知識、経済学の理論をもうほぼ網羅して吸収して、そして新しく作り変え、創造的に発展させたのがこの資本論というわけで、まさに私たちが生きている社会、日本の今の生きている社会っていうのがどういう社会なのかっていうことをもう根源から明らかにした本なんですよね。で、この本の中身を中心にこの今こそ経済学やったんですけど、本当にすごかったですよ。すごかった。本当に資本論はね、やっぱり義務教育で教えるべきだとかね、マルクスは本当にこの150年も前にね、すごいなんかこの分析する力っていうのはすごいということで本当に簡単な声が上がったり、まあそこではね、学ぶその個性は集団の中でこそ輝くと、書いてますけど、この26人が2ヶ月間毎週毎週集まってですよ、勉強するんですよ。その中で学習だけじゃなくていろいろ討論したり交流したりっていう企画もあったんですけど、で最初はね、なんとなく馴染めなかった人もいたわけですけど、だんだんだんだん後半になってくると、まあ、討論とか交流を重ねることによってその人の個性がねぐっと輝くんで、だからこうこの5月と、ね、7月の雰囲気ってロードワークと全く違って、本当にね、青年たちはこの集団の中で輝いてくるんですよね。だからそういうしっかり勉強できて集団の中で輝ける場所っていうのをどれだけ私たちがやっぱ地域や職場で作れるかっていうのは非常にまあ大事だなというふうに思っております。でもう一つはやっぱ時間なんですよね。で場っていうのはもちろん必要ですけど、その例えば労働学校、これ夜やってるんです、木曜日の晩に、木曜日ね晩に18時半から普通に今長時間労働してる人は残業とかありますから、ね、なかなか6時半にやっぱ来れないんですよね。で受講生26人ぐらいですけど、来たくても来れない人ってのは結構いて、誘いかけの中で行きたいんだけれどもこの時間には絶対無理っていう人が結構、まあ、倍ぐらいだと思うんですけどね。だから本当にその日本の長時間労働っていうのはその労働者が成長する時間っていうのを、まあ、奪い取ってるんですよね。で長時間労働が労働者の成長の障壁にと書いてますけど、でマルクスっていう人はですね、賃金株価及びリジョンっていう、まあ、短い パンフレットというような本ですけど、でその中で時間は人間の発達の場であるっていうふうに言ってるんですよね。でやっぱそうだ、人間がいろんな発達を遂げるときにその条件としてやっぱ時間っていうのは絶対いるわけですよ。時間なくして成長っていうのは人間にはできない。で、場と同時に時間が必要なわけですけど、そういう時間を日本の労働者は長時間労働などで、まあ、奪われているんですけれども、だからそういう時間を作る、あるいは戦い取るっていうのも非常に大きい課題かなと思いますし、で、今のこの忙しい世の中の中で、毎週木曜日の晩に労働学校に通ってくるっていうのはすごい並大抵の努力じゃないです。で、いろんな障壁があります。仕事が疲れたとかね、いろんな用事があったり、もちろん若い人はたくさん目の周りにね、楽しむ遊びとか文化とかスポーツがありますから、そういうものももちろん選んでいく必要があるわけですけど、毎週毎週この木曜日の晩に勉強しに来るというその努力を作り出すためには、やっぱこの場っていうのは非常に魅力的じゃないですか。いろんな障壁を乗り越えてでもこの場に来たいと思えるような場をどう 作っていくかっていうのは非常に大きいかなと思ってるんですね。つまり自分の持ち時間をどういうふうに使うかっていうのは自分の自由じゃないですか。資本主義社会の中では個人が自分の時間をどう使うかっていうのは個人の自由なわけですけど、その自分の持ち時間の一部をロードワークに来て勉強しようと思うためには、その場っていうのがやっぱり魅力的で自分が成長できる場に、やっぱこちら側がそういう場にやっぱりしていかないと、やっぱ来てくれないです。毎週木曜日に疲れた体を引きずってね、会場まで行かないといけないわけですから、やっぱそういうやっぱ魅力的な運動というのを私たちが構築していく必要があるし、まあ、佐賀県でもぜひですね、こういうロードワーク校なんかもねぜひやってほしいなと思いますが、じゃあ3ページ目に入っていきたいと思います。若干この私の活動スタンスをお話しして、ちょっと休憩したいと思うんですけど、で、まあ、そういうように私はロードワーク校をきっかけにして学習運動であって、いろんな活動もし始めるわけですけど、私の活動のスタンスっていうのは非常にね、単純明快なんですよ。で、自分の幸せ、他人の幸せの関係をどう考えるかということなんですよね。で、一人称の幸福、二人称の幸福、三人称の幸福と書いてますけど、これどういうことかというと、一人称っていうのは分かりやすいね。自分自身ってことね。自分自身の幸せを追求する。まあ、それは普通ですよね。二人称っていうのは、まあ、固有名詞で知っている、自分の家族とか、友達とか、親戚とかね。まあ、顔が分かって、名前が分かって、自分にとって大切な存在だなと思える人のことだと思ってください。で、そういう家族とか友達の幸せを願うっていうのは、これも普通の感覚ですよね。自分自身の幸せと、自分自身を取り巻いている家族や友人などの幸せを、幸せであった方がいいなと思うのは当然そうだと思うんですね。で、次の三人称の幸福っていうのは、知らない他人ってことですよ。知らない他人。で、知らない他人なんだけれども、その、例えばね、さっき、蔦川さんが派遣村の話をして、その、蔦川さんのレジュメで言うと2ページなんですけどね、1ページの4のところなんですけど、その派遣村に集まったボランティアの人たちは、あれって自分の欲求、自分の利益のためじゃないですね。ボランティアで集まって、その派遣切りにあって、本当に住むところも仕事も失って、本当に明日の生活が守らないという人のために、自分の時間と労力をそこに持っていくっていうのは、これ自分の幸せとか自分の家族友人の幸せのための自分の力を使うってことじゃなくって、見ず知らない他人、見ず知らない労働者なんだけれども、その見ず知らない他人が不幸というかね、本当にそういう境遇にあると、で明日どうなるかわからないという境遇にあると、でそういう人がたくさん世の中に生まれていると、でこういう人たちの存在のことを私自身はほっとけないという感覚なんですよ。自分の幸せ、自分の周りの人たちの幸せはもちろんね、ごく普通の自然的な感情として追求するわけですけど、その本当に自分と自分の知らない労働者、自分の知らない人たちが、そういう本当に今の社会の中でそういうその境遇に合っていると、でこれは政治の責任だということに対して、自分自身はやっぱりね、ほっとけないという感覚なんですよね。 で、自分の手持ち時間の使い方と書いてますけど、自分の人生の中で自分が使える時間っていうのはやっぱあるわけですよね。人生だいたい僕は100まで一応生きようと思ってますけど、100年間365日24時間時間があるわけですけど、その時間の中で自分自身のために使う時間と自分の家族とか友達とか、まあ親しい人たちのために使う時間っていうのがあるわけですね。でもう一つはやっぱり自分の知らない人たちなんだけれども、その人たちの幸せのために自分が持っている手持ち時間を少しでも使いたいなっていうことなんですよね。自分自身のためだけに生きるっていうのは、なんかやっぱりちょっと違うかなっていう感覚なんですね。で、そういう自分自身の時間を少しでも、全部もちろん他人のために尽くすっていうことはできないわけで、自分自身のためとか自分の周りのための時間っていうのはもちろん必要なわけですけど、その本当に苦しんでいる人のために自分の力を少しでも役立てたいなっていうのが私の活動のスタンスです。で、そこにさっき紹介したカール・マルクスっていう人が、17歳の時に、これはね、ギジナジウムだったかな、そういう、高校みたいなとこがあって、そこの卒業論文で、職業の選択に際しての一青年の考察っていう文章を書いてるんですけど、そこにですね、人間の本性というのは彼が自分と同時代の人々の感性のため、その人々の幸福のために働くときにのみ自己の完成を達成しているようにできているのであると、17歳の時に言ったんですけどね。つまり自分と同時代の人々の幸せとか、あるいはその人たちの成長とか、その人たちのための役立ちとかいうときに働くときにのみ自分自身というのは大きく成長できる、人間として成長できるんだということをマルクスは17歳の時に言ってるし、それが人間の本質じゃないかという問題提起をしているんですよね。そして彼は生涯こういう17歳の時に書いた文章のまま本当に生きた人なんですけど、マルクスの話はぜひね詳しく勉強してほしいんですけど、そういう僕も感覚を持って、活動をこれからもしていきたいなというふうに思って、おります。じゃあお気に入りに入りたいんですけど、ちょっと1時間経ちましたので、休憩したいと思います。10分間休憩したいと思います。10分後に再開します。